火曜日のコメンテーターは、和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林藤夫さんです。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いします。
さあ、元日の今日ですけども、
元日私担当すると思わなかったんです本年がリスナーの皆様にとって健康でこう幸多き一年となりますように、はい、まあ、そういうのを記念してですね、健康に関するお話ちょっとしてみようかなと思ってます。
はい、お願いします。ま
あ、タイトルとしては腸内フローラでいきたいと思います。
はい、
あの腸内フローラご存知ですか？
聞いたことあります。
はい、こう人の腸内にはこう多種多様な細菌が生息しており、1センチ個以上いるって言われてるんですよね。
はい、
特に小腸から大腸にかけて様々な細菌が種類ごとにこう腸のこう壁面にね住んでますね。
はい、
それがまるでこうお花畑フローラのようだって、こう植物群みたいな感じだということで、なんか腸内フローラと呼ばれるようになってるそうなんですね。
はい、
腸内細菌の種類や数はこう食事とか生活習慣、あるいは人種、年齢などによって異なるために、腸内フローラはこう人それぞれ違うわけですね。
はい、
腸内細菌はそのいわゆるフローラは大きく3つに分類されるんですね。
はい、
体に良い働きをするのがいわゆるよく聞かれます善玉菌ってやつですね。
はい、
で代表的なのはまあ乳酸菌と呼ばれるビフィズス菌などですよね。まあ、お腹の調子を整えるというんですか、うん、成長作用といいますかね。
そうですね。
はい、で一方こう悪い菌ありますよね。体に悪い働きをするのはいわゆる悪玉菌と言われてまして、
はい、
まあ、腸内で有害物質を作り出します。
うん、
この悪玉菌が増えると、例えば便秘や下痢などのお腹の調子が悪くなったりすることがありますし、
はい、
さらにこう病気に発展するんですね。
も
う一つ、どちらにも属さない日和見菌ってあるのご存知でした？
初めて聞きました。
これが面白いでしょ腸内の善玉菌悪玉菌の優勢な方に同調して、はい、味方して作用するそうなんですね。
なんとも
なんかこう人間社会と似てるなと私は思って
そうですよね。
なんか何かの法則に似てるんだよねこれ。
はい、
でそしてこれらのバランスを含めて腸内環境というんですね。
はい、
腸内フローラの理想的な状態とされるのは、こう善玉菌が約2割、
はい、
で悪玉菌がそれに対して1割、
はい、
で日和見菌が7割だと言われてます。健康な人の腸内では善玉菌が悪玉菌の定着や増殖を抑えてるんですね。しかしこの腸内フローラのバランスは体調や食生活とか、あとまあ年齢、ストレス、まあ、抗生物質の薬ですね、そういった服用によってさまざまな要因によって日々変化するんですね。
はい、
腸内フローラのバランスが崩れるとどうなるかというと、まあ、何らかの原因で腸内の悪玉菌が優勢になってしまうじゃないですか。
はい、
そうするとその有害物質増えるので、便秘や軟便はもちろんのこと、お腹の調子を崩して一気に体調が悪くなることがあるんですね。
はい、
でその腸内フローラを整えるためには、常に善玉菌が優勢なことにする必要があるんですね。
はい、
まあ、そのために必要なのがまあ乳酸菌だったりもするんですが、私兼職でもこう乳酸菌じゃないんですけど善玉菌が増えるものを実はたまに飲んだりしてて、体調整えて、これは腸内フローラを整えるコツだと思って実はやってるんですけどね。
はい、
私あのちょっとデータ調べてみたんですけど、2014年ですね、あの衝撃的な研究報告があったんですよ。まあ、知ってる方もいらっしゃると思いますけど、50人中2人の血液中に生きた腸内細菌がいたっていうものなんですよ。腸内にいるからこそ腸内細菌フローラなんですが、
はい、
それがなぜか私たちの血液の中に漏れ出してたってことですね。ぐるぐる体内を回ってるというわけですよ。
うん、
これが健康な人でも50人に2人の割合で血液中に生きた腸内細菌が見つかったんですよ。
はい、
で糖尿病患者の場合は50人中14人という高確率で、ちょっとこれ私驚きました。これはいわゆる腸漏れをしているということなんですね。うん、細菌たちは私たちが食べたものを餌に生きているんですね。つまり持ちつ持たれつの共生関係なのですが、
はい、
そのいい関係は彼らが腸内だけにとどまってくれていることが大前提なわけですよ。
うん、
細菌たちが腸内でいてこそ私たちの役に立ちますが、
はい、
血管に入り込んでしまうと正常に働かないどころか体内の至るところでいわゆる炎症を引き起こす原因となるんですよ。今言われているのは自閉症ですね。自閉症まで実は脳の病気と言われていますが、はい、実は腸の病気じゃないかという話になってるんですね。
うん、
腸漏れの原因はこう偏った食生活やストレスなど、もう一つはこう過度な清潔志向が腸漏れの原因になってるんじゃないかと言われてます。
はい、
まあ、簡単に言うと現代人は腸は昔より非常に弱く、昔の人よりですよ、昔の人より非常に弱くなってて、
はい、
こう腸粘膜細胞の連結も緩くなってるということが言えるんですね。うん、もうこういったことがですね、あの非常にこう体の調子と大きく関係があるので、 今日お時間来ちゃったんでもう一周やろうかなと思います。
わかりました。ではこの続き来週たっぷりと伺いたいと思いますので、
腸フローラ、腸内フローラ大事なんですよ。
では引き続きよろしくお願いいたします。来週
もよろしくお願いします。
ありがとうございました。火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。